新しいフォルダ
ー。新年明けましておめでとうございます。新年を迎えました、はい、新しいフォルダーですね、はい、まだ相変わらずこの3人集まって、映画談義、映画三昧、そして私に限って特に飲み三昧で、まだまだ2022年もやっていこうと思うんですけども、新春にふさわしい感じもするかなと、うん、なぜこれを触ってなかったのかというようなところで、Netflix で、今絶賛公開中の浅草キッド、
はい
はい、こちらの方ですね、今日は、かけていきたいなと思います。劇団ひとりさん、
はい、
で、主演が柳楽優弥君、大泉洋さんとか、もう素晴らしい鈴木保奈美さんと
か、あ、そうですね、
素晴らしい夫人で、門脇麦ちゃん、
あ、そうですね、
もう最高な、メンツで、まあ、昭和感丸出しも、はい、この作品をちょっと一つね一つこういじっていこうかなと、そして、大いに語らないようにいこうかなと思いますんで、はい、今年も、最後まで一つよろしくお願い申し上げ立てまつります。
新しいフォルダーでございます。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
改めて
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。まあ相変わらずやっていきますよ、うん、この映画三昧というか、うん、本当に見るようになったよね、この企画も含めてさ、
うん、
本当に困んないよ。最近何見たみたいなこと多すぎて困る多すぎて困っちゃうっていうね、うん、あと、ま、毎回毎回いろいろ了解しなきゃ、毎週毎週か、うんうん、見てる上に個人でも見るじゃない、興味あるものは、
うんうんうん、
で僕らの宿題もどんどんどんどん溜まっていく。コブラ会も始まりました、うん、で劇場公開はマトリックスがやってますわ、うん、キングスマンもやってますわ、
呪術廻戦ね、
呪術廻戦も見たいのよ、う
ん、いや本当忙しい年末年始、
うん、本当そうなのよ、うん、だからこれちょっと大変だなってところだったんですけど、まあもちろん僕らも僕らで年末年始いろいろありましたんで、
う
ん、
はい、
ちょっと手前味噌ですが、またネットフリックスでこの結構な話題作見逃していたんじゃねえかってことで、うん、浅草キッドでございますね、はい、いや昭和丸出しの感じなんですけど、
うん、
僕浅草で働いてたこともあるんですよ、
あ、
うん、3年ぐらいかな、
うん、
浅草でのバイト時代があって、
うん、
浅草という街並みとか、まあ、それはまあ下町生まれの下町育ち、特に東東京の出なんで、
はいはい、
こういう人情系ね、むっちゃ弱いよねめちゃめちゃ弱いね、
うん、
まあ言ったらいいですか、まあ、
もちろんもちろん、
もう普通に最高ですね最高でした。
本当に良かった、
本当に良かった、
うん、
本当にね。でも唯一俺もう見てて、うん、俺多分公開の初日に見たぐらい、
うん、
もういつ何時から始まるんだよってドキドキしながら、うん、見てて、うん、でやっと公開になったってすぐ多分その直後に見てるんだけど、これちょっと本当にその時見た時も最高だって思ったんだけど、
うんうんうん、
最後の最後で嘘だろって思うことがありまして、
え、あった、
最後の最後で何それって思ったことが一個あったんですよ、
うん、
10点満点だとしたら、うん、10点満点だったんですほとんど、
うん、
エンディングまで、
うんうん、
エンディングで2点ぐらい減点になるぐらいの、
ララランド的なラストってこと、
それは最高だった、
うん、
違うのよ、一番もう頭に来たのが、
うん、頭に来てる
全然ね、うん、別個に考えたら全くどちらも最高、
はいはい、
映画最高、
うん、
ただエンドロールの曲がサザンオールスターズだったでしょ、
うん、あ、そうそうそうそうそう、
それが、うん、多分ね、
うん、
もう番宣、
うん、
公開してからの番宣があって、それはもうサザンオールスターズの曲で番宣されてた、
うん、
だから俺何にもそれだったら多分違和感なかったんだろうけど、うんうん、曲は曲で好きだよ、うん、サザンのあの曲、うん、実好き、すごい好きなんだけど、もうユニクロのタイアップになってたじゃん。
あ、そうなんだ。
あの曲、ユニクロのタイアップの曲なの。そう。でも何度も聞いてて、あ、さすがサザンすごい、やっぱまた素敵な曲作るなぐらいに思ってたんだけど、うん、 あの映画を見てて、うん、浅草キッドでしょ、
うん、
で浅草キッドというたけしが歌ってる実際のテーマ曲があるわけで、う
ん、ある
わけ、劇中歌でもあるし、あのオープニングとエンディングでかかるぐらいの感じで、うんうん、で最後そのよく劇中歌でさらに流れてたのがあのキング&クイーンっていう、
はいはい、
あのサップのね、
うんうん、
あれで終わればいいのに、うん、なんでここでサザンなのっていう
なんでなんですか。
いや分かんない、だから、うん、はって思っちゃって、
確かいやそれ言われてみればそうですね、うん、なんかそう確かにサザンが流れててそれをあのテレビ普段見ないから、うん、その CM 使われてるかも知らなくて、
そうかそうか、
そうそうそう、なんかこのためにわざわざ作ったのかなみたいな、
全然
あ違うんだ、
だから違うのよ、うん、曲のテーマとも多分あんまリンクしてない、あの映画のために作ってるしないから、
うんうんうん、
だって広告のタイプのために作ってるのか分かんない、逆なのかも分かんないけど、でもなんか詩の雰囲気とかも聞いてても、
うん、
えこれ関係なくねっていう、
もうあのなんだ、昨日何食べたのスピッツとはちょっと違うぞ、
全然違う、うんうん、あそれで正直すごいがっかりするぐらい、
何かミステリーがあるんでしょうね
あるんでしょうね、
あるんでしょうね、
何かいろんな事情大人の事情
何かしらのなんかこう力学が働くんでしょうねそこ
だと俺も思うんですけど、
うん
うんうん、それをちょっと声に大にしてちょっと言いたかったんだけど、うんうん、2回目今日見たんです、うん、もうあの曲だっても知ってます、
はいはいはい、
見た上で、うん、やっぱ最高だね
いや最高ですよね、
最高、
最高だった、もう何がいいっていいところが多すぎるから、うん、こうもうちょっと指摘できないぐらいこう、うん、演者さんもうみんな良かった、
みんな良かった、うん、素晴らしい、
うん、
劇団一人のもちろんその監督さんの演出も含めてだけど
脚本も書いてますからね、
素晴らしい、
すごいですよね、うん、
あ素晴らしい、
うん、
どんな話でしたか
確かにもう知ってる前提で
知ってる前提で前も話してましたけど、
うん、あの浅草キッド、これもともとは原作の小説ビートたけしさんが1988年に出版した小説が元になってます、
はいはい、
もうほとんどこれ自伝的な小説と言っていいと、
はいはい、
ビートたけしさんの師匠である深見千三郎とビートたけしの、うん、若き頃、
まあ、彼が師弟愛ですね、
そうですね、
うんうん、
彼が芸能界に入るというか、まあ、彼の弟子に、うん、深見さんの弟子になるところから、芸能生活がスタートするわけですけど、うんうん、そこの本当にスターになっていくところを描いていると、うんうんうん、でスターになっていくんだけれども、その深見さん、深見さんっていうのはこう浅草の、
うん、
浅草の師匠と呼ばれるぐらい、
はい、うん、浅草の深見ってね、
そうですね、
言われるぐらい、ね、
浅草の深見、
はい、
そう、もう演芸の、
うん、
演劇の世界、うん、舞台の世界での、はい、もう超有名人、
有名人
大スターと、
うん、
ただ時代がこう過渡期にあって、
うん、
舞台から浅草からテレビへと移っていく時代のスターなんですよね、
はい、
その忘れられていく方の、要は舞台の方のスターであって、
はい、
そして、ビートたけしは新時代のスターになっていくと、
そう、ね、
交差していくわけですよね、
うん、これからね、うんうんうん、
で師匠を敬愛して、師匠に憧れ、そしてこの世界に入り、
うん、
しのぎを削っていくんだけれども、はい、いつの間にかこう自分がスターになっていって、
うんうん、
師匠の深見さんとはこうだんだんこう行き違いが増えてくると、
うんうん、
で袂を分かつことになるんですけれども、はい、まあ、最後、
うん、
お笑いの師弟のっぽい感じで、
うん、
またこう2つの線が交わって、
うんうんうん、
というまあ物語、まあ、最終的にはちょっと悲しい出来事もあって終わっていくというわけなんですけど、はい、まあもうとにかくその、ビートたけしさん演じるところの、
うんうん、
じゃあ柳楽さん、
柳楽優弥さんね、演じるところ、柳楽
優弥と若きビートたけしと、
はい、
深見さんを演じている大泉洋さんがもう、
しびれるね、かっこよくって
、うん、
2回目なのに2回目のが泣いたよ、
あー分かる、
俺もうメガネ知らなかった今日、
うん、
いつもメガネかけて見るんだけど、
うん、
テレビね、
うん、
若干ちょっとテレビとの距離感も含めて、うん、いつもメガネかけてるんだけど、うん、メガネして暇がない、
うん、もう
涙
がもう拭くのがね、
拭くのが
メガネ外すのがめんどくさいから、
めんどくさいから、うん、もういいや何だろう、もう一回見てるしね、一回画面の隅々まで見なきゃいけないことはねえと、
これはなんていうの、本当にビート、まずじゃあ、うん、柳楽さんから始めようか、
うんうんうん、
柳楽さん本当にこんな感じだったんだろうなって気がして、なん
かすごいよね、
うん、憑依の仕方が、
あ、
うん、
やっぱすごい役者さんだもん、
とんでもない、
とんでもない、
うん、
あの なんかそのいろいろきその制作のあれとかなんか裏話みたいな、あの、うん、なんだっけオードリーのテレ東の番組なんじゃない、あちこちオードリー、うん、あれに出てきたのよ、あの大泉洋さんとあの劇団ひとり監督とで、うんうんうん、でまあまあインタビューは言うんだけど、もうそこも漫才みたいで、うん、もう監督と大泉洋さんの漫才みたいな感じ、めちゃくちゃ面白かったんで、そのこぼれ話で松村邦彦さん、あのたけしのものまねむちゃくちゃうまい、うんうん、あの教官のあの方にがあの演技指導で入ってたけしさんのものまね完璧に叩き込んだんだって。
すごいそれ、
そ完璧にたけしさんのモノマネを叩き込んだ後にそれを抜いていく作業だった、あまりにモノマネすぎちゃうと、うん、そのいわゆるお笑いになっちゃうから、そのたけしさんの本当の感じにするのに、でお芝居のためのいわゆる役としての、 あのビートたけしを演じさせるために劇団ひとりと柳楽優がどんどんどんどんそのモノマネを削っていく作業をやって、あんだけリアリティあるたけし像ができたっつ、すごいね話ですよね。
すごい、もうなんか、うんうん、訳が分かんない。訳は一回たけしを入れて抜くって何？
そうそうそうそう。たけし一回入れてから抜いたって。
何なんか物じゃねえんだからって。引き出しに物入れてじゃねえんだから
って、うんうんうん。そういう作業だったっていう。話をなんかしてたよ、あの、はあ、そういうのも聞いたし、あとまあもちろんあのタップはタップがものすごいでしょ、うん、あのタップも大泉洋さんもそうだし、うんうん、あの柳楽君もバリバリやるわけじゃない、あれのタップを教えてるのは秀坊さんって言ってすごい有名タップダンサーだね、うんうんうん、あのまあたけしさんの映画でザトイチがあったけど、あの中でもタップ出てくるし、最後タップのすごいエンディングで終わるじゃない、あれを、まあ、制作総指揮というかあの指導をやってるのがヒデボーさんって超昔から有名、うんうん、グレゴリー・ハインズってすっごいアメリカの有名なタップダンサー の, あの弟弟子なんで、ね、グレゴリー・ハインズと師匠が一緒ってことね、うん、タップのね、そのぐらい日本人で初めてあの指示そのタップダンサーとしてあのトップダントアメリカのトップダタップダンサーに指示していたあの、まあ、でお弟子さんで、まあ、もう 今やもうめちゃくちゃ映画界で もうすごい有名なタップダンサーの方なんだけど、その人が直々に指導してるんだけど、ヤギヤ君も乗り移ったかのようで、ヒデボーさんってちょっとその上半身の動きが特徴あるんだけど、もうそのまんま多分あの移植しちゃってるっていうかっていうぐらいになってたから、うわヒデボーさんのタップだって俺が見ても思うぐらいの感じに、ちょっとヤギヤ君はだからそこまで入り込んであの役作りしてると思うと、
すごい役者さんですよね。
すごい役者だと思ったね。
とんでもない。
あ、うん、大泉洋もね。
そうです ね。もう大泉もうずっと見てなかった。
そう。で足元しか映さないよね、うん、劇団一人も、うん、意地悪なのか、うん。だってちゃんと覚えてちゃんと言ってんだから、うん、足元しか映さないんだとあプロがやってんだなと思われちゃう。
あなるほどね。うん、疑ってなかった。
そこで。いやまあもちろんちょっとね、うん、パンして。うん、でも帽子ですげえ顔隠してるから、うんうんうん、なんであれ隠したのみたいな話をすごい劇団ひとりと話したけど撮ってよっつってあれ俺だって分かんないでしょって
なるほど
いやいやギリギリ面白いんだよみたいなこと言ってなんかね、そのあちこち踊りも話したけど、うんうん、そうそうそうそう、すごいだそういうのも含めて一回見てから、うん、そのわーっていろんな情報がまた入ってきてからまた、うん、今日見たからなんかいろんなことをうがった感じで見ちゃうかなと俺は思ってて、うんうんうん、これが宿題になった時にまあでも2人 は初見だろうしいいやと思ってたんだけど全然完全に没入してたね、
うん、
どっぷりながら見しようかと思ってたぐらいで、まあ、一回見てるしいいやみたいな飯食いながらなんかいろいろやりながら見ようかなと思ってダメだった離れられないぐらいトイレ行く時も一回止めるみたいな
もう見逃したくない
見逃せないと思って、うん
いやー、ヤギラさん本当にすごかったな。こんな感じだったんだ。その扱いにくそうな若者、
ね、
うん、だけどすごいガッツがあって、腹が据わってて、才能あってみたいな。
いやでもそのなんかガッツとかさ、その心意気みたいのも、やっぱその大泉洋さんの説得力があったよね。
深見さんも
ね。そうそうそうそうそうそうそう。ああいう感じで教わったんだろうなって。でバカ野郎ってずっと言ってる感じが、うんうん、かっこいいと思いながら見てたね。
いや大泉洋さんもなんかなんだろう、あのどっちが欠けてもダメっていうか、うん、柳田さんと、うんうん、ね、この2人の組み合わせが、
コンビネーションだったよね。
もうなんかしみじみすぎてちょっとうまく表現できないもんな、
うん、珍しくだから本当最初のね、うん、あの動画撮ってる時にもすでに漏れそうだったもんね、うん、そう
面白すもんなんかこれ、いや俺もうあまりにも面白くて、うん、で、まあ、結果ヤギラさんをもう一回見たいと思って、ですぐ多分なんかおすすめ出てきてたファブルを見ちゃったの、
う
ん、その
ああ、うん、ファブルまた違うね、うん、
全然違う
違う、うん、狂ったね、
そうそうそうそう、
薬剤をやるよね、うん、どうしたの
って嫌な感じのね、
そうあれもうまいしね、うん、やっぱすごかったんだね、うん、最初からいきなりデビューから、ね、うん、カンヌでなんか主演大賞から取ってしまって、うん、そっからもう多分本当に全く出てこない闇の時代みたいな、
そうです
よ、ね、うん、だから再ブレイクのほんと手前ぐらいで俺会ったことある、
う
ん、
あ、そうな
の、そうそうそう、うん、ご一緒したことあって、うん、とあるバーで、
うんうん、
で、そうそうそう、ゆうさんとかもよく飲みに来てるお店だったから、うんうん、でその「私の可愛い後輩よ」みたいな、うん、あの「ノーバディーノー」っていう、ノーバディノーズだっけ、ノーバディノーズだっけ、うん、あのこれだカトグロ、うん、そうそう、あれであの実の母役でね、うん、あのユウさんやってるからっていうのも含めていらっしゃってて、うん、ああ今綺麗と申します、よろしくお願いしますっつって、もうその映画の印象しかないから、うん、あと見たことないから、うん、いやあれもう最高だったよ、うん、みたいな感じは、まあ、その時話したんだけど、うん、まさかここまでのさらなるブレイクを、
いやーそうですね、いやまだまだ行くんじゃないですか、
も
うい
やいやもうすごかったら、すごかったね、うん、うん、いやいやいい俳優です、
鈴木保奈美さんも良かったですね、
最高ですね、色っぽいよね、うん、色っぽい、うん、とことん色っぽかった、
あこの人だ、鈴木保奈美の凄さもなんか感じたっていうか、
そう、
うん、なんかね別に特にしなかったらあのこれ見てなかったら、昔のトレンディドラマの女優さんで、ね、なすって止まってたから自分はきっと、
うんうん、誰だっけな、誰かが言ってたんだよな、誰かが言ってた、もう一番オーラがあるって言ってたの、
うーん、
あ、スーだもう元メンバー
元メンバー元メンバー
元メンバー、
うん、
元メンバー言ってた、
うん、一番色気がある、
でももうあったね、芸能人の中で一番オーラあるっつった、
でもスーさんが言うんだったら本当だと思う、
だと思ういろんな人に会ってる
から、うん、そうですよね、うん、でプロの目ですもんね、
そうそうそうそうそう、うん、そうね、どんな人と会ってもひるまずに向かっていくタイプの人間だから、うん、あいつは、うんうん、だけどひるまずざるを得なかったっていうぐらいのオーラがあったって言ってたし、うん、あと柳楽くんかな、おい、あ、ヤギラくんか、ヤギラくんがあんまり一緒の出番がなかったんだって、鈴木保奈美さんと、
ああそうかも、
そうそう、
確かに、
なんだけど本当唯一居酒屋でちょっと一緒になるぐらい感じぐらいしかないから、
うんうんうん、
だけど本当に美しくて本当に素敵でしたってみたいなことをなんかで言ってまして、それもなんかネットリックスのインタビューのやつかな、ネットリックスであの3人で話してるから、
うんうん、そうですね、
そうそうそう、うん、それの中でも言ってたけど、美しいし、もうほんと素敵みたいなこと言って、いいね、いいね、門脇一輝さんも最高じゃない、うん、あの途中盤ぐらいか、あの出てくとこか、うん、結構後半か、
うん、
なんか抱きしめるとことかね、
あそこ良かったよね、
そう、
うん、
で俺が売れたらの後にのすぐツッコミ具合にやらせないよっていうところね、またね、
うん、
よかったなつって、まあまあ素晴らしい夫人で、
うんうん、
さらに演出も素晴らしくて、いい映画、いい映画ですね、
いや、
もう今もうサザンのそのアレルギーもないもん、もう今もでも今日来るまで口ずさんと、うん、
サザン
そうそういい曲だからやっぱり、
そうですね、そうですね、
そうそうそう、これもありきでもういいなっていうぐらいになった、うんうん、ただちょっと最初の演出の仕方というか宣伝の仕方上、
うん、
なんでここで急にサザンの違和感だけが最初あったんですけど、今やもうそれも慣れっこ、
うん、
いいな、どうでした流れ的に、
いや本当にすごい良かったですね、
ね
え、いや、なんか あの年末に浅草行ったんですけど、うんうん、その時ものすごく浅草の商店街とかにネットフリックスが広告出して、うんうんうん、それがそもそもすげえいいなと思ってたんですよ。
ああもうね、ああ
なんかちゃんと浅草にこうお金落としてる感じがネットフリックスが、はい、あいいなと思って実際見たらもうまた内容が素晴らしいんで、
いまだにあるんですよ、あのクジラ捕鯨船っていう居酒屋さんは。
あ、そうなんだ、
うん、あの移転なさってるけどね、うん、今あの前にあったところにではないんだけど、
あ
そうそうそうそう、有名でも僕らも浅草行って有名だったもん、うん、俺たけしがよく来てたっていう、そうそうそう、たけしさんの逸話がもうやっぱだからすごい伝説的だよね、あの浅草で飲んだりとかして、うん、歩いて帰り、あと車まで行く間の帰りをこうそのお付きの人たちと一緒にこう歩いてると、うん、その辺でたむろしてる若い子たちにお金配っちゃう、お前らこれでお前飯でも食って酒でも飲めよとか言って、なんでかっていうと、
うん、
俺は浅草で育ててもらったからみたいな、未だにあるらしいのとか、あとあのハイヒールのくだりあったでしょ、
うん、
あれももうずいぶん前に聞いてる俺、あのたけしさんじゃないかな、たけしさんが語ってたか、
うん、
浅草キッド、うん、あの二人お二人いるじゃない、うんうん、玉袋水田さん水戸橋博士、あの二人が語ってたのかちょっと分かんないけど、本当にその、まあ、お金配るのもそうだし、あのハイヒールのくだりは師匠が、うん、本当 そういうことを教えてたっていう、本当実は多分浅草キッドに書いてあるんだろうね、きっと、
うんうんうん、
もあったし、で浅草キッドというゲーム、まあ、コンビ名をたけしに由志をもらって、うん、あの2人はつけてるじゃない、うんうん、最初すごい反対したらしい、ね、だけどまあそれをつけてるじゃない、
うん、
であの一番最後の方に、うん、あの賞金を持ってきて、
うん、
あの小遣いだって言うじゃない、うんうんうん、あれ、うん、浅草キッドが年一でたけしさんにもやってんだって、これたけちゃん小遣いだからよっつって、うんうん、でその時はずっとたけしも敬語使うんだって浅草キッ
ド、面白い、
ありがとうございますっつって、うんうん、でそれを、うん、全部その、 あのお金を神棚に祀ってんだって、
うん、
でずっと取っといてあるっていう話があるから、そういうのも知ってるからさ、
うんうん、
余計に、うん、かっこいいみたいな、なんか自分がそういうことをしたことの忘れないためのなんか戒めじゃないけど、それを、ね、弟子の浅草キッドにやらしてんだみたいな感じ、その時ばかりはその一日はずっと二人もタメ口っていうかで、たけちゃんよみたいなっつって話して過ごすんだって、それでお酒飲んでみたいなっていう話を聞いたりとかするとね、
いやかっこいいですね。
かっこいい。
いやなんかもう北野武史映画をちょっと追うシリーズあってもいいかなと、
ね。いや本当本当、あ、ね、確かにね。
うん。う
ん、俺ね子供ながらに一番泣いた映画は、うん、武史ビートたけし主演の悲しい気分でジョークっていう、
いや見たことない
映画があって、うん、ビートたけし本人役で出てて。
うん。
でもう芸能の仕事に忙殺されながら、うん、ただ一人息子がいて、うん、でその子が淵の病にかかってしまうという、
うん、
そういうかまじいで、
うんうんうん、
すごいブルーズな映画がある
んだけど、うんうんう
ん、いやよかったよね、ブルーズだね、マジで今回のもよかった
ね、なんか下町の感じはちょっとあの寅さんに通ずるところもあった
し、そうねそうね、うん、どこだっけな、どこだっけ、結構田舎の方でセット作ってたんだね、
あそうなんだ、
そうそうそう、なんだっけ、だいぶうんそうそうそう広い土地で、でまあ CG で、
うん、
あの半分ぐらいは CG で再現してんだけど、あの小屋は全部セットで作ったらしいね、最後のねあれのよかったね、あのララランドが、
ララランド
だと、うん、
あれはねララランドがもう全部もうあれ撮っちゃいましたね、まあ、あの演出は俺らの中では衝撃的すぎて、
あの手の感じの演出って他にもあるけどね、
結構あるけ
あるけど、うん、ララランドがちょっと著名、ね、うん、著名になってしまってね、
うんうん、
顕著か顕著になってね、う
んうん、使い方がむちゃくちゃうまかったんですよね、
ララランドはね、うんうん、最後の辺はドカーン、うん、みたいな、うん、でもあの後味で終わるからいいよね、
そうそうそうそう、
だから後味がいい映画になってんだよね、あの浅草キッドも、うんうん、
じゃあパンチラインいきますか、
うん 以上
今年一発目の、ちなみにね去年一発目確か、はい、三国志だったっけ、
新解釈三国志、
そうそうそう大泉洋さん大泉洋さん、
あ確かに
そう
全然違う
本当去年の新三国志の時はうーんみたいな感じだったけど、う
ん、いやいやあれは面白かったんだけど、うんうん、あのジャブとしては最高じゃない、うんうん、年始一発の初笑いみたいなことでね、
そうそうそう
やったけど、うん、今回の初笑いでもあるんだけどね、
うん、笑って泣けて、まさにね
笑って泣けたエントデブだね、うん、いやすごかったなマジで、あるよいろいろいろいろあったな、
じゃあどうい
いですか、
どうぞ、はい、
僕はねあのその何自分家の家のこう窓から、
うん、
あの作家志望の男の子とたけしさんがこう歩いて来るところを見計らって偶然を装ってこう出ていこうとする、
うんうん、
でそれで飯でも行くかって誘おうとするところの時に財布にお金がなくて、うん、じゃあ鈴木保奈美さんがあのはいっつってお金を入れて渡して、うんうん、でなんかお土産でも買ってこようかって一応気を使うとミンクのコートって言ったら、
うん、
あのみかんの皮だったらごめんよって言うところミンクのコートがみかんの皮だったらごめんよって言ったところで、うん、ミンクのコートってすごい言い返すシーンがあるんだけど、うんうん、すっげえいいなっていう、うん、そうです胸がいっぱいです
あれああいうちょっとしたやり取りが2人の関係性と、うん
ね、
で鈴木保奈美さんの、まあ、奥さんですよね、うん、のなんかキャラクターの魅力をむちゃくちゃ
出してる、
うん、しかも最終的にだって彼女は体壊していくし借金をしていくし、
そう、
うん、
どっちかって師匠の方が酒飲んでんだよね、
そうっすね、そうっすね、まあでもそっか、でも芸者になって飲まされてみたいな、
そうそうそうそう、
うん、まあその辺もな本当切ないんだよな、
ねえ、
うん、
で何だっけ、私がフランス座またあのフランス座もう一回やるからみたいな、
取り返してあげる、
そう取り返してあげるみたいな、あれもよかったな、
かっこいいっすよね、
うん、俺結構あるよ、まあいいやいや言っていこう、言っていこうか、
いや俺さっき、ああじゃあまあもうなんかここはもう結構全体の見せ場になってますけど、
うん、
芸人だよバカ野郎っていうのは結構、
まあね、うん、そうね、
これはちょっともう外せないなっていう、
うん
うん、あのしかも、これは一番初めに、深見さんが言った、
うん、
も
う
客がまばらにしか入ってない、うんうん、でそのうちので客席に一人がいて、
うん、
でなんか
たけしの芸で笑った時にそんな
拍手した時に、うん、そう下手な拍手してくれるんだっていきなり舞台からこう、うん、拍手してる客に声をかけるっていう、うんうん、おい客だぞ偉そうになんだよお前、うん、って言って客が切れたら、
お前何なんだよって言われる、ね、
そう芸人だよバカ野郎っていう、でこっちは見てもらってんじゃねえんだ、芸を見せてやってんだ、黙って見てろっていう、うん、でその言ってるたけしの、うん、まあだからあの顔がまたいいんですよね、うん
ね、
うん、かっこいいって惚れ惚れしてる、師匠超かっこいいって惚れ惚れしてる顔がまた良くて、でそのりたけしに向かってお前が黙ってどうすんだよってまたそこで突っ込んで人笑いするっていう、いやもうむちゃくちゃこういいシーンだな、
うん、
これをもう忘れらんない、うん、こっちが笑わせてやってんだよ、うんうん、あとさっき涼次さんが言ってた、うん、
泣けてきた
珍しく俺が泣くのはよくありますからね、涼次、
うん、
さんが珍しく
泣けてきたね、
うん、あとあの帰ってこないでよ、
そうね麦ちゃんのね、
そう俺もう写真撮っちゃったけどこの
こうあーいい、
もうこれだけで
何発か叩いた後ね、
そうそうそう、もうなんかポスターになり、ポスターっていうかもうこれだけでもう絵力はすごいですね、
確かに、
こうたけしが劇場後にしてもう師匠とこう辞めると漫才師になるって言って飛び出した時に後から麦ちゃんが追っかけてきて、それでもうか出ていくたけしに一見怒るんですよね、バタバタ叩いて、でギュッと抱きしめてで帰ってこないでよっていう、うん、
この後にやらせないよって言うんだからね、
そうい
いね、
金ちゃんみたいになってねって言うんですよね、
うん、
当時いかにねその金ちゃんが出てたかっていう、うん、そう、 うん、金ちゃんももともと深見さんと一緒だったっていう。
へえ、そうなんだ。ら
しいですよ。
うん、すごい、うん、あれはすごいね。
うん、そうというですね。中にいかがですか。う
ん、僕さっき、うん、りょうじさんが挙げてた、
うん、
取り返してあげるフランス座、舞台のあんたが見たいんだよってところが、うん、一個入ってますね。
かっこいいよね。
かっこいいね。
そう、でも結構意外っていうか自分の中で意外だったのは、
うん、
なんか そこの なんていうんですか、柳楽さんでも大泉さんでもなくて、
うん、
鈴木保奈美さんの方にパンチライン来るんだなと思って、
うん、いやいや
結構自分の中で印象深かった。あ、ここが一番思い返してもやっぱなんかすげえ良かったなって思って、うん、それは良かったですね。そこは
結構それぞれみんなどのキャラクターもパンチラインがあって、
うんうん、
だ
ね、
うん、みんながみんな見せ場持ってるっていうか、うん、今のこの帰ってこないで絶対に売れてって言って抱きしめる、きっとまあ好きなんですよね、麦ちゃんはたけしのことが好きなんだけど、
うん、
好きな男の子が出てくときに、うん、行かないでじゃなくて、
うん、
帰ってこないで
って、うん、
その代わり絶対に売れてっていう押し出す感じのシーンも良ければ、彼女は彼女このパンチライン持ってて、で穂奈美さんはちょっと2人ともだって穂奈美さんでしょ。
そう
そうそうそう、穂奈美さんもすごいし、
うん、
うん、で大泉さんもすごいし、柳楽優弥くんのパンチライン どこだっただろう。ここが良かったっていう、
うん、柳楽優弥くんもだから、あの一番最初も俺2回目だからさ、うんうん、一番最初の、
うん、
すごいトーンを落とした、
うん、
あの何地方の営業で、
うん、
あのナイツの、
うん、
あの彼と、うん、土屋さんとやって、客がなんか全然聞いてねえから何やらんちゃらって言って、もう聞けよこの野郎みたいな、うん、言った後にあの同じ師匠と同じで芸人だバカ野郎っていうところの、
うんうん、
そのトーンを落としたところがすごくいいな、
うんうん、
なんかもっとうわって言いそうなところをすごいドスの効いてるっていうか低い感じで芸人だバカ野郎っていうところが
グッとしますよね。
グッとくってくる、
うんうん、
あれよかったな。あとこれはまた大泉洋さんになっちゃうんだけど、
うんうんうん、
あの最後2人であの捕鯨船で飲んで、うわーみんなで笑いかっさらって、でウケたなーっつって帰り道で、
うん、
でタクシーがたまたま通りかかった時に、お前乗って帰れもう仕事だろって言って、でこれで帰れよっつったら、それ俺の金じゃねえっすかと言ったら、うんうん、あのそれ余ったら釣り返しに来い。
ああ、うん、ああよかったよかった。
すごかった っすね。
たまんないね、
うんうん。
ありましたよこういうことが。
あった。
いや、
うん、
俺じゃないんだけどさ、
うんうん、
あのやっぱまあ一応僕らも芸人師匠がいて、
はい、
で、まあ、その師匠がまあ。俺らもそうだけど、まあ、うちのフミヤが一番最初にそのあの師匠についたから、
うんうん、
でまだ若くて、
うん、
でもうそのまあ行ったら営業はクラブとかそういうことが多かったから、
うんうん
うん、そういう時にあのまあ自分は演者だから演者のなんとかだっつって、うんうん、でお連れの方はあの知りませんみたいなことを店側に言われたら、全然金ないのにすげえポケットからくしゃくしゃの千円札をフミヤに渡して、まあこれで入れって言ってとかね、なんかそういう昔の話をねこっちと思い出してしまうっていうね、
まだ面々とそういうの続いてるんですよね、きっと。
こういう芸事やってると思うね、こういうのね。
しかもなんかこうそれを支える背後で流れてるまた浅草キッズの曲がいいんですよ ね、
いいね。
歌詞がもうなんか、うん、改めて見ちゃい調べて読んじゃいましたもん、
うん、
この曲の歌詞、
うん、あとこれね、いいか客にこびんじゃねえぞ、何が面白いかおめえが教えてやるんだっていうね、
あ
とことがね、うんうん、あこれ最後の方だよね、
うん、
そうそう、あのそれこそあれかあれの時に出てくるとか、 ララランドと聞いてるから、うんうん、そうなんですよ。なんか勇気をもらうね、またこういうのもね、うんうん、言いそうだ、うちの師匠も。
あ、そうっすか、うん、
そうだから元気なうちに師匠孝行しょうがないだろうと思うね、うん、
いや、
うん、ね、メガネかける暇ないでしょ。
確かにもう、うん、いやでもいい映画でしたわ、うん、俺は本当に結構 年1年目じゃないや、
一発目、ね、
年始一発目で、うんうん、すごいの来ちゃいましたけど
ね、え、うん、すいませんな、歓喜を待ってて、
いやいやいやいや、うん、そんな一発目を見たあと何を見るかですよ。
そうね、確かにね、うん、どうしましょうね、うん、うん、いやだからいっぱいありすぎてね、
そう、
あのマトリックスないし、うん、キングスマンないし、うん、呪術廻戦ないし、うん、劇場版だけで言ってもこうなって、あとディカプリオが今やってるネットフリックス公開中のドントルックアップ、うん、もうそれも見たいし、
コブラ会も見たいし、
コブラ会がありますから僕らにとっては、
うん、でもコブラ会は去年セカンドシーズンまで見てしか見てないんですよね、
うん、
でそうね、ピューさんはサードシーズン見てる、
サード見てる見てる、
俺サードシーズンちょっと頭だけ見てる、
あ、なるほど、あ、見てないんだ、
そうだからもう行くんだったらまた一気に
一気見だ、
そう一気見しますよ。
でちなみにだけど、もうコブラ会のその第4シーズンを見始めてる友人がいて、うんうんうん、その人の現地では、うん、あのオリジナルの方の3部作の3本目を見とかないと、見とけばいろいろまたそれにまつわることがあるって言ってちょっと言ってたんで、
うーん、
で4本目見る、あの第4シリーズを見る前にそれを見とかなきゃいけないっていうのが1個あるんですね。
あ、そうなんだ、
うん、
うーん、その人もなかなかのコアファンですね。
コア超、いやでも本当にさらっと俺が、うん、いや面白いんですよ、ベストキッドで見たことありますよね、うんうん、で年代的にその年代の人だったから、はいはい、って言ったら、うん、もうどんずばでハマって、もうすごいファンになっちゃって、小倉会の、そしたらもう、いや3部作ちゃんと見直したとかいいとか言って、うーん、それで分かる話がいっぱいあるからみたいな。確かにシーズン3とかも結構その後のことにまつわる、うん、いわゆる映画全部3本の正式な続編ということになってるから、うん、だからそこ見ていかないとちょっと分かんなくなるところが結構ある、うん、だからそれを見てから見る方がいいのかもしれない、
う
んうん、結構時間かかるでしょ、
う
ん、
そうですね、
であともう去年から言ってるけど、ちょっとね、とあるゲストを招いてブレイキンバッドをやろうっていう話もあるから、それ本当は正月に見とこうなんて話だったんだよね。
見えました？
見れてないよ全然だっていつになるか分かんないんだもん
全然見れてない俺も。
いやいや、だからむしろまとめ一気にしたいから、
うん、そうですね、そうですね、うん、
そうそうそうそう、そうなんですよ。
いや、というわけでじゃあ次回は、うん、そんな中から
あのプライオリティを、まあ、僕らの中でつけた結果、うん、はい、劇場公開中で、うん、かつ、公開が、まあ、なんていうの、まだまだマトリックスで呪術廻戦やってくれるだろうということで、劇場公開中の作品から、キングスマンを選んでみたので、
はい、
キングスマンだから劇場版は3ですね、
うんうん
うん、劇場版3キングスマンを見て来週の宿題とさせていただきたいなと思いますんで、皆さん なんでかもうさっき見たばっかりもありますけど、うん、だいぶ感極まった状態の初めての収録になりましたが、
はい、
次はキングスマンでパッと明るく、はい、この、映画、談義で同じ新しいフォルダーの、初、うん、映画はまあ今回はサクサキとなりましたが、まあ、2本目はまあだいぶ楽しくエンターテインメントとして、話せるんではないかなと思いますので、一つお付き合いよろしくお願いします。本日も、本編最後までありがとうございます。一応感想戦この後続きます。よろしくどうぞ。